礼拝備えの賛美歌501番を歌いましょう。ただいまより復活節第二主日の礼拝を始めます。 主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものも。アーメン。講読をいたします。本日の講読文は28番、詩編119番です。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。己が道を直くして、
主の手を歩む者は幸いになり、
主の物々の証を守り、
心を尽くして主を尋ね求める者は幸いになり、
若き人は何によりてかその道を清めん、
御言葉に従えて慎むのを体に、
我何時に迎えて罪を犯すまじきために、
何時
我が目を開き、我が魂痛めるによりて溶けゆく、願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、何時の御言葉は我を生かししがゆえに、苦しみにあいたりしは我に良きことなり、何時の祈り我が楽しみとならざりしならば、我何時の祈りを慈しむことをいかばかりぞや、何時の御言葉は我が足の灯火、
我が日の光、御
言葉打ち開くれば光を放して、何時の義は常しえの義なり、
何
時の祈りは誠なり。賛美歌502番をご唱和いただきます。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。限りない愛と絶えざる恵みを常に注ぎ続けられる天上の神様、本日もあなたによって結ばれた敬愛する兄弟姉妹とともにこの御堂に集い、賛美と祈りの時を与えられましたことを心より感謝いたします。今日3月も30日終わりです。私たちの暮らすこの日本という国にあっては年度末という節目の時を迎えています。多くの方が別れや旅立ちを迎えようとされていることと思います。すなわち卒業や退任あるいは退職、そして進級進学あるいは就職といった時を迎えておられることと思います。卒業や退任退職を迎えられる方々にあってはその歩みの中でまた担っておられた責務を上より多くの導きと恵みによってまた良き学び働きをなすことができましたことを心より感謝申し上げるとともに今までの働きに豊かなねぎらいと
癒しがあなたより与えられますよう祈ります。そしてまた今新たな歩みを始めようとされている方々にあっては、夢あふれる多くの期待と、そして一抹の不安を持っておられるかと思いますけれども、どうか上よりその歩みが常にあなたの見守り導きの中にあって、支えられて歩んでいることを信じ、その道が常に正しいものとされますよう心よりお祈りいたします。本日の礼拝の後、私どもの教会を影の部分でいつもお支えいただいてます婦人会の方々の総会がございます。そのご奉仕の技の上にあなたの豊かな恵みがありますように、総会が豊かなものとなりますようにお祈りいたします。またこの礼拝の時を覚えながらも、高齢のためあるいは病を得て、またその介護看病のために、あるいは社会の事情のために、今日も働きの場に赴いておられる方があろうかと思います。どうかその方々の上にも、その場にあってあなたの豊かな恵みと癒しがありますように心よりお祈りいたします。本日の説教をいただきます遠藤先生の上に、あなたの今しと力が与えられますように。言い尽くせませんこの祈り、集いました会衆一人一人の心にありますお祈りとともに、私たちの愛する主イエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌234-A を一緒に歌います。差し支えない方はお立ちください。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書はヨハネによる福音書15章26節から16章4節の前半までです。新約聖書の199ページでございます。
私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父よも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。
最近、ある、方との会話の中で、物忘れがひどくて先生どうしましょうという、話を、されました。で実は私もよく物忘れをするものですから、いやいや忘れるから人間は生きていけるんじゃないですかねって、全部、なしたこととかですね、語ったこともしくは聞いたことすべてをもし覚えていて、はですね、多分しんどいんじゃないか、だから忘れるっていうことはいいことじゃないでしょうかねという、そういう、お話を、しました。ずいぶん前になりますけれども、私が小学生か中学生の時に、国会議員を巻き込む大きな、事件がありました。未だに、忘れられませんが、立派な、国会議員の方がですね、それからそれに関わった方が、このような言葉を、申しました。記憶にございません、堂々とですね、聞かれた時に記憶にございませんと。で、まだ小さかった私たちも、もうその言葉があまりにも面白かったので、学校で先生にですね、遠藤くん、この問題は何かねと言われた時にですね、もうちょけて、記憶にございませんと言うとクラスメートが笑ってくれる。まあ、そんなことがありましたけれども、忘れる。記憶にない。私は忘れていますと言って、そのことを今日の聖書を読み解く中で一つのキーワードというか、忘れるということ、そして思い出すということ、そのことを今日はご一緒に見ていきたいと思います。そして少し今日は聖書が短い箇所でもありますし、またその意味を少しでも深く知るために、旧約聖書の中から忘れるということはどういうふうに書かれているのか、そしてまた忘れることの反対の思い出すということについてどのように書いてあるのか、そのことを少し紹介させていただいて、それから今日の聖書の箇所をもう一度ご一緒に見ていきたいと思うのです。忘れるという言葉、旧約聖書ですからヘブライ語で書かれています。シャカハという、ちょっと発音があまり 100% 自信はないんですけれども、忘れるという、言葉。そしてこの言葉は比較的たくさん、使われて、います。人が神様を忘れる。私たちが、こうして礼拝をして、いる、その神様を忘れるという場合にどういうことが起こるのか。短い箇所なので特に聖書の箇所を紹介しませんけれども、2回読みますのでお聞きください。お前が神の律法を忘れたので私もお前の子らを忘れる。悟りのない民は滅びる。お前が神の律法を忘れたので私もお前の子らを忘れる。 悟りのない民は滅びる。ホセアという預言者の言葉に書かれていますけれども、もし私たち人間が神様のこと、そして神様が大切なこととして私たちに与えてくれた律法、神様の言葉をもし忘れるようなことがあったとすれば、神様が私もお前、そしてお前の子らを忘れてしまう。私もあなたとあなたの子孫を忘れてしまいますよ。そしてそれがあまりにもひどくなると民は滅びてしまうと。忘れるという言葉、まあ神様を忘れてしまうということはとんでもないことだということが一つ示されています。逆に神様が忘れることがないという意味合いで用いられる言葉が出てきます。例えば申命記の4章に、あなたの神主は憐れみ深い神であり、あなたを見捨てることも滅ぼすことも、あなたの先祖に誓われた契約を忘れられることもないからである。あなたの神主は憐れみ深い神であり、あなたを見捨てることも滅ぼすことも、あなたの先祖に誓われた契約を忘れられることもないからであると。神様が私たちを忘れることがないという言葉、神様は私たちを忘れない。だから、滅ぼすことも見捨てることもしない。そして、契約、神様と人間が交わしたその契約を忘れることはありませんよ。例えば、ノアの箱舟の時に、神様は私たち人類を滅ぼし尽くした。でも、選ばれた民、ノアとその家族、その人たちは、残った。そしてもう二度と滅ぼさないという誓いを成しました。ですから、そういった契約、神様と人間が成した契約を忘れない。これがこの忘れるということ。神が、人がもし神を忘れれば、まあ、裁きがあり、そして神が忘れないということは救い。まあ、少し単純な図式でありますけれども、しかし、旧約聖書の中には、その考え方、もし私たちが神を忘れることがあってはならない。ですから、しつこいように神様の言葉を家の戸口に貼ったり、自分の額とか腕とかですね、そういうところに、こう書き記す、神の言葉を絶対に忘れないようにこう彫り込むという、まあ、そういうことをユダヤの人たちは大事なこととして行ってきました。さて、では、思い出す、これはどうなんでしょうか。ザハルという言葉で思い出すとか、聖書の言葉の中には、まあ、覚えるとか、それから心に留める、その、物事をただ頭で思い出すというよりはその心の中に留めるという、まあ、そういう、意味合いで用いられています。有名なのは十戒、出エジプト記の中に、安息日に心を留め聖別せよと、安息日に心を留め聖別する。神様が十の言葉、等の言葉を私たち人間との契約の言葉として教えてくれました。そしてその四つ目、安息日に心を留める。安息日を思い出す。もしくは安息日を心の中に留めて忘れないということです。この旧約の、ザハルという言葉、あとでもう一箇所紹介しますけれども、心に留めるとか、その心に留めて覚えておくという言葉。で、この言葉には、実は頭の中で思い出して、その、なんていうか、スーッとこう思い出がですね、消えてしまうという、そういう意味合いの言葉ではないそうです。むしろ、自分がこの頭を使って過去を思い出して、そしてそれが心に留まった時に、私たちはそのことによって体がこう、まあ、動かされると。ですからその思い出したことによって私たちはとある、まあ、行為というかそのことによって、行いをなすということ。そのことを私たちはこう促される、というそういった言葉だそうです。まあ、ですから安息日の場合は、なんていうか行為というか行ってはいけないという、意味合いの言葉なので、行いを、しないという行いをするというか、その体を動かしてはならないということを実行しなさいという、そういう言葉ですけれども、 要は私たちが頭の中で思い出したことを心に留めて、そしてそのことが私たちの毎日の生活の中、今日の事柄、今の事柄に、生かされるという、そういう、意味合いが、あります。ですから、イエスが多分語った、もしくはイエスの言葉を語ったであろう、ヨハネの人たちは、思い出す。ただ、頭で思い出して、ということではなくて、その思い出したことを自分が心に留め、消化して、それをどういうふうに今に生かすのか、どういうふうに自分は、その思い出したことを、日々の生活の中に生かしていくのか、まあ、そのことが、その言葉の中に込められているということ。ですから、今日最後の方に出てきますけれども、ただ思い出すのではない。そしてそのことが、今日の聖書のとても大事な根幹を成しているところだと思いますので、少し、ただ頭で聞くのではなくて、心に留め、そしてそれが行動に、今の私たちの行動に表される。そのことを少し頭に、入れたまま、今日の聖書の箇所をもう一度、見ていきたいと思います。まず15章の最後の、ところ26節から27節、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証をするのである。ヨハネによる福音書の、ずっと読んできて少し時間が飛びましたので、もう一度、確認しておきたいんですけれども、これはイエスが、十字架につけられる前に最後の言葉、最後の説教とか決別の、言葉として書かれたものです。語られたものです。ですからここにはこれから理由もなくあなた方は憎まれる、理由があってではなくて、理由がないのに、ただ信じるがゆえに憎まれ、迫害に遭い、そして命の危険に遭い、また実際に殺される、そういうことに、遭うという、その人たちに対してイエスが最後にこのことは忘れてほしくないとし、忘れてほしくないということで私たちに残された。そして特に今日のところはイエスの後の弟子たち、また90年代のあたりで活動していたこのヨハネの福音書の著者のいた教団の人たち、この人たちに対してまさに理由もなく、ただ信じるがゆえに憎まれる、迫害に遭う、この人たちに対してイエスが語った、生前に語ったこの言葉を思い出して、そしてその言葉を自らの心に留めて、とある行動に移すように。思い出すことの今日の聖書の箇所で一番目に出てくるのは、弁護者、パラクレートスという言葉で、子供たちと一緒にバザーの時に紹介しましたけれども、弁護者、審判、裁判、そういったところで弁護してくれる弁護者、そしてまた永遠に一緒にいてくださる聖霊の力、そういう意味合いで用いられています。ですから迫害の中にある人を守ってくれる、またその迫害の中に共にいてくださる神様の息、神様の風、そういった神様の見えない力が私たちのうちに働いて共にいて守ってくださる、これがパラクレトス、弁護者という言葉に込められた意味合いです。ですからその弁護者がイエスについての証をなし、またあなた方も証をすると、迫害の中であなた方はイエスのことを証しなさいと、証という言葉は後の時代には殉教という言葉との結びつきが強められます。ですからイエスの言葉を証しした人には命の危険が伴う、命がけで神の言葉を伝える、イエスから預かった言葉を私たちは命をかけて、もしくは証しをすることによって命を奪われるかもしれないという、その中で語り続けようという、 たとえ殉教者になろうとも証を続けるんだという、そのことがイエスの最後の言葉の一つとして、そしてそこには弁護者であるパラクレトス、神の霊が共にいて証をしてくれ、また守ってくださる、そのことが強調されています。次のページの16章1節のところ、これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためであると。これらのこと、15章の中にはブドウの木、私たちがブドウの木であって、そして、まあ、その枝であってイエスとつながっている、そのことを強調している有名なところ、私たちがブドウの枝であるイエスとつながっていることを強調している、そのことが初めにあり、そして迫害がこれからひどくなる、迫害の予告がなされていました。そういったブドウの木のこと、そして迫害の話を話したことの理由はつまずかせないためである。つまずくという言葉はスキャンダルという言葉の元になったスキャンダリゾーという言葉、つまずかせるとか罪に誘惑する、それからもう少しそのことから派生して信仰から話すという意味合いの言葉だそうです。ですから私たちがその物理的に物につまずいてということではなくて、迫害につまずいてその自分たちの命の根幹を成していた信仰を捨ててしまう、信仰から離れてしまう、信じるがゆえに迫害される弟子たちやヨハネ教団の人たちに対してその信仰から離れることがないように、つまずくことがない、信仰から離れることがないように、迫害がどれほどひどくなってもその信仰から離れてはいけない。ですからブドウの木のブドウの枝の話は、実はここを読むとイエスという信仰のその木につながっていること、信仰というその木に私たちはつながっていなければ、その枝から離れた実が実らないように、どれほどの激しい逆境や迫害があったとしても、それでもなおその枝から離れないという、信仰から離れてはいけない、そのことをここでもう一度確認しています。そして一つの具体的な迫害の例として、2節の前半に、人々はあなた方を街道から追放するだろうと、シナゴーグ、アポシナゴーグ、シナゴーグというところから、追い出す、追放するという言葉、ユダヤの街道からあなたたちを追い出す、排斥する、この言葉は実はあのヨハネによる福音書の著者が、ここに今書き加える、編集をしたというふうに考えられています。と言いますのも、紀元後の70年にユダヤの中大きな戦争があって、73年にマサダというところが陥落した。パリサイ派以外のユダヤの人たちは、歴史上から消滅していく。その後85年にヤムニアというところで、会議が持たれたそうです。その会議の中で、パリサイ派の人たちの会議の中で、正当なユダヤ教、そしてキリスト者と異端の人たちは街道から排斥しなさいという、それが祈りの中に加えられました。私たちの主の祈りのような形で、日々の祈りの中に、キリスト者と異端は排除せよという言葉が、その日々の祈りの中に加えられたそうです。ですから、その祈りをなされる街道に、この85年のヤムニアの会議の後、正式にキリスト者は、街道に入ることはできなくなる。むしろお墨付きを得て、その迫害が仲間であったユダヤ教徒の中からも激しい迫害が起こるようになってくる。当時の人たちにとって、ユダヤの人たちにとって街道は礼拝の場、 共同体の交流の場、そして祈りはその街道でなされた祈りでないと聞かれない、そんな言葉があったようです。ですから、自分の家で祈る祈りよりも街道に来て祈る、しかしそこから正式に公に排除されてしまう。ヨハネによる福音書の著者が直面していたのはこの苦しみ。ローマ、敵であったローマがキリスト者を迫害する、まだそれには耐え得たかもしれない。しかし仲間だと思っていたユダヤの人たちもこの時点から自分たちをさらに激しく迫害を始める。自分たちを礼拝の場所から追い出し、共同体の交わりから追い出し、さらに後半のところに書かれているように命まで狙われる。二節の後半に、しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。殺す、かつて、オウム真理教の教祖がアポという言葉を用いましたが、アポクテイノ、人を殺す、もしくは、消滅させる、その人の存在を根底から、なくしてしまう、そういう意味合いの言葉ですが、キリスト者を仲間であったユダヤ人がその存在を根底から消滅させるようなことを殺していく。そしてそれが神様に奉仕するという言葉、礼拝という言葉の元になったラトレイヤという言葉、神様に、私たちは礼拝というのは神にひざまずき、神に祈りを捧げ、そして神に奉仕をするために集まってくる、三つの言葉がありますが、そのうちの一つで神様に奉仕をするという言葉がここに用いられています。ですからユダヤの人たちがキリスト者を迫害し、その命を奪う、それは神様に奉仕すること、生贄の犠牲を捧げるようなかつての礼拝の形式。実際にこのことがヨハネの福音書の著者が少なくとも出会った現実、仲間であったユダヤ教徒たちもその存在を殺そうとする、もしくは実際に殺す、それを誇らしげに神様に、私は神様の奉仕としてキリスト者をその命を奪いました、生贄として捧げました、これがまさに起こっていた。イエスを失った弟子たちが恐怖の中で隠れて身を寄せ合っていたように、ヨハネの福音書のこの時代も人々はキリスト者であることを見つからないように迫害に耐え、またある者はそれでもなお証しをする中で人々から石を投げられたり、様々な迫害にあったようです。その苦しみの中にある仲間、逆境の最中にある人たちに対して4節、これらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。逆境の極み、苦しみの極み、迫害の極みがこれからやってくる。そしてその時が来た時に思い出してほしい。私が語った。私が語った言葉。イエスが私たちに命の種として、弟子たちや民衆たち、そして時代を経た私たちにも、その命の種として私たちに言葉を残された。ヨハネの福音書の中で言えば、互いに愛し合うこと。神はその一人子を 賜ったほどにこの世を愛された。イエスがその口を通し、体を通し、態度を通し、全身全霊を通して私たちが本当に困ったとき、苦しみの中にあるとき、逆境の極みにあるときに、その種が芽生えるような形で、その言葉を聞いたとき、読んだときには何の意味もなせなかったその言葉が、逆境のその極み、苦しみの極みになったときに初めて実るような形で、イエスは思い出しなさい、私がその時にその苦しみの中を耐えて生きることができるように私が語った言葉を思い出しなさい。私たちが先ほど購読した購読文の119編、詩編の119編の中に、何時の御言葉は我を生かししがゆえに、今もなお我が悩みの時の慰めなりという言葉があります。49から50のところですが、119編、何時の御言葉、あなたの言葉、イエスが語った言葉、神が私たちに託されたその御言葉が私たちを生かし、今もなお我が悩みの時の慰めである。その語られた時にはわからなかった、読んだ時にはわからなかった、しかしその御言葉が私たちを生かし、また今苦しみの時、悩みの時の慰めとなる。元の聖書の中には、あなたのしもべの御言葉を思い起こしてください、思い出してください、あなたが私たちに語った言葉を思い起こす、そしてあなたの御言葉によって苦しみの中でも私は力づけられますという言葉、イエスが語った言葉、そして神様から託されて語った言葉、その言葉を思い出す。命の種、愛の種が私たちが苦しみの中、迫害の中、逆境の極みの中で初めて実を実らせる。聖霊なる神が私たちと共にいて、そして逆境の極みの中支え、その御言葉によって私たちは生かされる。だからたとえ私たちがすべてを忘れても、神様からいただいた大切な言葉、悩みの時に思い起こし、苦しみの時に思い起こし、そしてもともとただの種だと思っていたその言葉が、苦しみの中で花が咲き、私たちを支える言葉となることを祈りつつ歩みたいのです。お祈りをします。神様、あなたは私たちに思い出すその言葉をたくさん与えてくださいました。私たちは殉教の日、また自分の事柄がうまくいっている時には、あなたの御言葉はただのちっぽけな小さな種のように思える時が多々あります。もしくはその種をいただいたことすら忘れてしまうものであります。しかしヨハネによる福音書の中で、あなたは主イエスを通し、またそのイエスを取り継いだヨハネを通して私たちに、苦しみの時、悲しみの時にこそあなたの御言葉を思い出すこと、そしてあなたはその御言葉に込められたあなたからの思いやりや愛をしっかりと思い起こし、苦しみの中の糧とするように、逆境の中の支えとすることを語っています。どうか苦しみの中にあった時にこそ、 その私たちが御言葉、あなたの種を思い出し、そして必ずその御言葉が私たちを支えることを信じて祈りつつ歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌532番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。どうぞお座りください。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
なる神様、今朝も教会に集い、遠藤先生を通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方、それから、信頼会社、がおられますので、そのお祈りと、それから紹介をしたいと思います。4月の、1日、北原和恵さんです。覚えて共に今お祈りします。神様、ケアする姉妹である北原和恵さん、この教会に本当に遠方から通うその姿、その信仰を私たちに体で示し、教会に通ってくることを喜びを持って示してくださっています。どうかあなたがこれからも風さんのその歩みを守ってください。特にその信仰の歩みと、また心と体の平安をどうかあなたが守ってください。また家で待っておられますご主人様の健康もあなたが共に守ってください。この祈り、集まりました皆さん一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。4月1日、後ろにおられます北原和さんです。おめでとうございます。それから、初めて、来られた、方をご紹介したいと思います。湯気、重則さんです。ご家族と今日は一緒に、来てくださいました。ありがとうございます。またぜひお越しください。それから、久しぶりに、遠方からお見えになりましたので、紹介したいと思います。うちのもう CS の常連になってますけれども、青木さんの、3姉妹のおじいちゃんおばあちゃんにあたります、土佐教会から、青木俊和さんと青木千恵さんです。ようこそ。またこちらにお寄りの際はぜひお越しください。以上です。
それでは、週報によりまして牧会報告をいたします。本日の集会でございますが、聖歌隊の練習が2階の、の方でございます。こ こちら礼拝後すぐで行うそうでございます。婦人会の総会、こちらも、この会堂でもって礼拝後、すぐに準備が始まるということでございますので、覚えてこれくださいますようにお願いいたします。会堂清掃日でございますが、月が変わりまして4月の5日土曜日、婦人会の高尾里子様、西村美和子様、宮崎直子様、よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定でございますが、4月の4日金曜日午後が面会日となってございますので、覚えてください。次週手術でございますが、4月6日日曜日、復活節第3手術聖餐礼拝でございます。午前10時30分より執り行われますので、覚えてお参集ください。なお、この礼拝の折に、役員の就任式および教会学校の教師の任職式が、執り行われますので、覚えてください。礼拝後の集会といたしましては、聖歌隊の練習と、新しいのと古いの新旧合同の、役員会、4月定例の役員会が礼拝後、1時からございます。役員の方よろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座でございますが、4月12日土曜日午前10時30分から、もう一度学びたい聖書を用いて行われるようでございます。それから、青年会の礼会、新しいメンバーを歓迎してのお花見ということで、4月13日日曜日の午後3時半頃より行われるそうです。教会総会の2、決算の総会となりますけれども、4月の20日の礼拝後にございますので、覚えてお残りください。やむを得ずご欠席の場合は委任状の方のご提出をよろしくお願いいたします。それから、墓前礼拝でございますが、4月27日の礼拝後午後2時から、生駒の山頂にございますが、大阪生駒霊園の教会の墓地の方で行われます。お車の送迎が必要な方は午後1時に教会を出発いたします。車がございますので、そちらの方をご利用いただきますようにお願いいたします。あと、その他の行事等は週報をご覧いただいて覚えくださいますようにお願いいたします。それでは、前後左右の方とグリーティングをお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷天書構想をもちまして本日の礼拝を終わりたいと思います。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず見栄えあれ、栄えあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
どうぞお座りください。
Thank you.
Thank you. 今やってたんですか？
そう、今何でしたよ。
今日教えていただいてます。
あ、でも、
それを
買う、買わせていただ
Yeah. 聞いた ときに、今、もう一回ね、
どうしても無理だったら断られる
とか、そういうふうに声かけてくれた人に、聞いてみるのもいいかな、とは、そのときは思ったんですけど。
先ほどね、ちょっと聞いたんで。 で、臨場は私買ってもらったことないです。
そうですか、
はい、
私も
日本では狭い、前
のも行ってない、私がないです。
臨場までは、
うん、はい、
そういうことで、それはずっとできています。だから、立派な皆さん